YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、3月27日火曜日、第408回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種料は、次期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅様は、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、祝日天休ということでね、学 F もお休みをいただきまして、その間を利用してサンママンヘルメットを化粧直しに出したり、また学 F はですね、どこ行った、学 F D 電車 D ね、アットマークチキンライスさんのでご協力をいただきまして、彼にはですね、ディレクターながらエンジニア的なね働きまでお願いしておりますことから、ミキサーとかね発信機の類全般をですねメンテナンス等々とお願いしてね、まさにこれまで、滞ったり手つかずでいた年度末調整を整え、新年度4月からまた何かとですね新たに始まるイベントやレギュラー放送に向けて抜かりなくもしっかりと備えをしていかなければといった、そんなサンママンこと、今日はサンマじゃないんですけども、キーボー伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、なんてことでしょう、ひどすぎますね、全く更新してませんでしたよ、一進一退のフラフラですよ、もしやうつっすか、やばいっす、明日はラジオだっていうのに、でもぐちゃぐちゃ言ってる場合じゃない、頑張りますといった、そんなオフィシャルブログ更新が昨日3月、ちょっと良きでね、はい、3月26日18時44分38秒ニューとありましたけども、まあそこら辺にならないとなかなかブログが更新されないといった、そんな学園第4週目サブパーソナリティはこちら
西尾ゆり子です。
はい、そんな西尾さんとね、はい、一緒にお送りしてまいります本日の学大 FM ですが、はい、さあ西尾さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、この一月というもの、はい、まあ仕事行って家帰っての繰り返し、うん、繰り返し、
はい、
毎日毎日朝晩朝晩注射打ってもう痛々しいというかなというか、
やっぱりどうしても体のことがあると ね思うようにいかないから、
どうもなんかこうインシュリンのせいなんじゃないかなって思うぐらいなんかね、
それで打つか
落ちるんですよ。いや、でもねあるらしいんですよ。
ああ、なるほどな。
まあまあ確実にそのせいにするわけではありませんが、
はい、だから余計だからそういうんでどんどんどんどんその体のこともあるし、大変だなっていう思いでもあるし、
はい、
実際にだるいし、
そうなん
で将来のことが不安になるし、
そうなんです、
もうこのまま孤独死して餓死していくんじゃないかな。いや、
その通りです。
だったらあなたの体見てる分には餓死はしばらく大丈夫だと思う。
いや、まあ、それもまたおかしな話で、病気なのに太るってどういうことみたいな感じなんですね。だからますます落ち込むわけですよ。
要するにだからそこはバランス感覚が崩れてるってことなんで、
ダメです全く、
ね、
はい、本来だったらもう努力して痩せるべきところがなぜ太るのかっていう、
あるかもしれんね、そういうのってね、
はい、
そういった意味で言うと、まあ、なかなかそんな、ものを抱えながらの、
はい、
このところには違いないんですけども、
その通りです。
それでもまあ何かちょっとこう よくした兆しとか、そういうものっていうのは何かあったり見つけたりしていかなきゃいけないんで、
はい、
その辺いかがですか。
そうですね、いや、もうこのままくすぶってるわけにはいかねえと日々思ってはいるのですが、
だからこうやってね赤老人でも来ていただくだけの気力があるっていうことは、
はい、
まだそういったこう何かにつながっていったりとか、
はい、
思いとかそういうのがあるからエネルギーが出るんじゃないかなと思うわけだし、
そうです、ね、
もっとひどい人はもう、ね、
出れませんからね、
出れないし来れないからね、
はい、
うん、
だからまだ全部を捨て切ってはいないんだなと、
うん、
いやだからまあ未練たらたらではあるんですけども、
うん、
でも考えてみたらもうその前に芝居出たのがもう1年半近く前になるので、半、
うん、
はオーバーか、でも1年3、4ヶ月前ぐらいな感じで、
あら
これはだいぶ死んじゃってんなみたいな感じなんですよね。
だとしたらもうある種学 F でこうやって1ヶ月に1回来てもらうのも、
これがあるからもう
一つ、ね、まだね、
いやこれがですね、
1
年経ったわけですよ。
あ、まあ、そうなりますか。
当たったっていうか、あ、そうか、来月か、うん、あ、まあまあ、まあ、でもゲストで来てからって感じをすると、うん、もう1年経つわけです。
地方は大丈夫ですか。
え、何ですか。あ、いやいやいや、あ、ちょっと来てるかなみたいな。ちょっと脳みそ半分やられてる
かもしれないけど。いやいやいや、それにしてもまあ1年頑張ったなと。
はい、
あ、
経ちましたね。
そういう思いがあるからね。
はい、
まあ、前田さんのね、
そうですね、彼女のおかげですよ、
ご紹介でということで、はい、だから前ちゃんも聞いててくれるかも分かんないし、彼女の方はどうなんですか、今近況としては。
そうですね、もうそろそろ生まれるのではっていうところですかね。
いよいよですか。
いよいよ、いよいよドカンと2世が
すごいですよね、そうやって考えると ね、まあ、インフォームさんこちら伺ってから2年になるわけですけども、その代わりに、まあ、女性サブパーソナリティの入れ替わりだとかね、立ち替わりだとかいろいろありましたけども、
はい、
そんな中でね、学部から子供が新たに、
うん、そうなんです、
できるという
すごいですね。
私の子ではありません。
はい、当たり前ですよ、何言ってんですか。
それにしてもめでたい話だし、
はい、
まあ、そういうね、ここのご当地にもね、うん、まあ、新たにこうできたりなんかしてるわけですから、
はい、
まあ、いろんな部分あるわけですけども、
はい、
やはりそういった意味で言うと、まあ、千変万化と言いましょうか、
そうですね、
いろんな部分で変化していくには違いなくて、うん、でもおめでたい話なんで、
そ
うね、はい、めでたい、それはもう早く聞きたいところですよね、
はい、その報告を早く聞きたいところです ね、
だからそういう、はい、ほら、お友達の中でも明るくてまためでたいお話もあるわけですから、
はい、
まあ、西尾さんの方も、ね、
まあ、いつまでもね、こんなことしてる場合じゃねえと、
シスターとしては、
はい、
ちょっと頑張って、
そうですね、
一時は一緒に漫才やろうかって言ったぐらいの中だから。
そんなこともありましたね、
ね、
はい、
またでもいつかできるかもしれないなって、シャレでもいいから、
いや、そうです
よ、そんな思いでね、
子育てが落ち着けば、ね、チャンスも
あるかも分かんない、
巡ってくるかも分かりませんし ね、
ひょっとしたらその、せがれと一緒にやってくる
かもしれない、せがれこつ
みたいなね、まあ、そんなふうな、そうそう、その勢いで頑張ってまいりましょう、
はい、
ね、そんなこんなで、本日はゲストも特にございませんこととて、ね、まったりしながらも、サクサクと始めてまいりましょう、いつもの三番マンこと、キーボー伊藤と、
西尾由里子の
学大
FM。
こんなでやってまいりました、本日の学大 FM 第408回ということですけどね、
はい、
まあまあ言ってしまえばそういった意味で言うと、まあ春、まあ、今日あたりもまだ寒いっちゃ寒いんですけどね、
そう、昼と夜の寒暖の差がね、
はい、
ちょっとやられちゃうんですね、これね、
どうしてもね、私いつもの例年の屋上パフォーマンスでしたら、
はい、
もうこの時期は、3月15日からスタートしてますんで、とてもやってらんないという状況ですよね。いやいや、本当今年10年やってましたけど、
はい、
こんなに春が遅かったっていうことはまずないですし、
あ、そうですか、
はい、だから2004年からこのラジオ始めて、はい、2012年でしょ、で今年で丸8年になるわけですけども、あ、どうもどうも、
いらっしゃいませ、
ありがとうございます、どうもどうも、いらっしゃいませ、ようこそね、だからそういう中でもこの春が、
はい、
こんなに遅かったとしたら、まずは屋上パフォーマンスやってらんないですね。
そうですよね、やっぱ外、まあ、当然のことながら外ですもんね、
はい、だからやはりそういった意味でもいろいろそういう、ね、季節のあれってあるのかなと、
はい、
まあ、だからその体調の変化もあればいろいろそういう周囲の環境も変わっていくと、
そうい
うことがあってね、
はい、
だからその中での日々の喜怒哀楽と言いましょうか、
はい、
喜びだったり悲しみだったりね、嬉しい、まあ、しんどいとか、
はい、
大変とか様々ですけど、
はい、
やっぱり乗り越えていかなきゃいけないし、
はい、
ね、頑張ってまいりましょう、
はい、
胸元のそれは何でしょう、
はい、ホットペッパー、あれなんだ、ホットチリペッパー
自分の着てるもの分かんねえのかそれ。
まあ要するにトンガラシです、
トンガラシね、
もうトンガラシでカーンと熱くなって気合入れて、
そう、そういう感じ、そういう感じ、
ました。
私ね、
はい、
今日ほらもう見てご覧になって分かる通り、
はい、
あの他のお客様は今日はどうしちゃったのかなと思って、
一体何事だろうという、
サンマ、サンマじゃねえじゃないみたいな、
あれ、
はい、今日はまあ何を隠そう、
はい、
冒頭でも申し上げたように、
はい、
まあまあいろいろイベントも近いこととで、
はい、
でだいぶほらサンマのね、ヘルメットも、
はい、
あのもやもやサンマさんとか、
はい、
で明日またそのお知らせ、明日の件についてはお知らせしますが、
はい、
そういうテレ東さんの番組出していただくんで、サンマがまあだいぶ傷んだ状態で、
はい、
テレビ映ったりなんかしたんで、ちょっとまあ年度末ってこともあるし、
はい、
で春先のそのイベントに出していただくということもあって、
はい、
まあ、ちょっとサンマを修理に、
うんうんうん、
ということで、昔懐かしい、
はい、
まあまあ、往年のね 学部リスナーなんかには、
はい、
まあ逆に言うとその取り沙汰して珍しくないというか見たことあるぞと
あれまたやってんのかい
みたいな見たことあるぞと言ったですね、はい、今日はまあそのネズミの、コスチュームでお送りしてるわけなんですけど、
はい、
これ一番問題なのは、
はい、
マイクにあの一応ネズミだから鼻の頭に火つけてるじゃないですか、
はい、
これがマイクについちゃう
んですよ。ああマイク黒いじゃん。
終わった後にねもうなんかマイクのこのスポンジが真っ黒になったりすることがあるんで、それが一番気になるところなんですけど、まあこれはなぜこういう格好をするかというとサンマがお休みだったりとか、春先ちょっと暖かくなってくると、
はい、
まあだいぶなんていうんですかね、サンマも飽きてきたりすることもあるし、
あ飽きるんですか。
いややってても飽きますよ、2ヶ月やってんだから。
あまあそれはそうですかね。
でその暑くなってくるとね、
はい、
サンマのかぶり物もちょっとこう蒸してきたりすることもあるし、あ
はははは、
ちょっとこう見てもいただく方に
暑苦しい
か、いやいや、そういうのもあるし、この目先を変えるっていうものもあって、
あそうですね、
あのこういうコスチュームプレイをすることがあって、
はい、
衣装は結構ありますよ。
あらなんだ、
ね、それもネズミに猿に牛があるし、あと ペンギンもあるし、
随分ありますね、
うん、そういうことあのセーラー服部の
そんなのもあるんですか。
いや一時は看護婦もやって
あった、もう何でもありじゃないですか
そうそんなことでお送りしてきたわけなんですけども、
はい、
今日は、まあ、だから久しぶりにちょっとそういう時のことを思い出しつつ、
はい、
ネズミでやらさせていただくと。
あいいですね、で私も仲間に入れてくださいよ。
あと着るものないでしょ
いや私 牛とかどうですか。
自分 今の状態が着ぐるみみたいな、
なんてこと言うんですか背中チャックあるよみたいなね。
そのノリそれがノリツッコミが先に言っておかないと、
はいそうですね、
そのノリツッコミが先に言っといて、
はい、
なんてこと言うんだよ、ではドカンドカン
ドン。
そう。なんてことがあるんだよが先に来ちゃうと、
はい、
ただのほら、あの怒りモードだけになっちゃうから、先に、そう、ジャックがちょっと、
あ、今ね、ちょっと間違ったなと思った。
そう、順番間違えちゃう。
そう、失敗だなみたいな。
俺もね、このね、ネズミのやつね、これ50型だからね、チャックがこれ、
上
げられないんだよ。これだから、あの、アタッチメントで、あの、こう、
止めるように。
止めるのが、こう背中に一応紐みたいに出てんだけど、
はい、
そこの、その紐のところに、うん、あのデパートとか、ほら、あの、電気屋に行くと、手でぶら下げるように、こう、なんかこう、
あのフック
もらえるじゃん、
うんうん、ありますね。
あれをここに引っ掛けて。
それでこうキューッと
で今それちょっと外しちゃったから多分帰り脱げないかもしれない。
やばいじゃないですか。じゃあ私が下ろしますよ、
まあ、ぜひね、はい、そんなことでお願いします。これ結構またね、
はい、
あの暑かったりするんで。
いやだって見るからに暑そうですよ
ね。ちょっとネズミはねちょっと暑いんだわ、はい、
やっぱり、
ね、猿がね一番こうあのやりやすいっていう感じはあるんですけどね。まあまあ、はい、そんな思いもあって、
はい、
久しぶりにちょっと今日はサンマがお休みということでね、
はい、
ネズミバージョンでお送りしておりますけど、
はい、
まあちょっとこう気分的にもちょっと屋上パフォーマンスの時の、ところをなんとなくちょっとこう思い出すような雰囲気もあって、はい、私的にはまあ、ノスタルジーっていうか懐かしかったりとか、
はい、
また、なんでしょうね、ある種気恥ずかしかったりとかまたその当時のあのオーディエンスが来てたりなんかしますからね。
そうですね、
まあ、まるで本当屋上パフォーマンスやってるような感じです。まあ懐かしいっちゃ懐かしいんですけどね。そんな思いをしながらも、
はい、
でもまあ本当に4月も目の前ということでですね、
はい、
桜のシーズンも近いこととて、はい、学F的には元気にお送りしてまいりましょう、
はい、
まず最初にはですね本日の書き込みメールの紹介、ね、いつものように、ご紹介してまいります。まず最初はマイミク追加リクエストという形でですね、
はい、
マフさんより、
はい、
ひらがなでマフさん、突然のメッセージ大変失礼いたします。私はイベントラジオ番組制作を中心に芸能活動をさせていただいており、かっこ突然のメッセージ、これなんだこれ、
あか過去は、
あ、過去はか、
はい、
モデルも少々かっこ閉じる、モデルさんをやっておいでだった、おいでだったりするっていうことだね、
はい、
あだったんだ、過去っていうことだからね、
はい、
プロフィールを拝見しメッセージさせていただきました。こちらのプロフィールやアメブロをご確認していただき、もし興味をお持ちいただけたら前見ぐさせていただけませんでしょうか。突然ぶしつけに申し訳ございませんでしたってことなんだけど、
はい、
お住まいはどちらか分かんないんだけど、何しろこの方二十歳でそこそこの、
はい、
かわいいお嬢さんなんですよ。
あら、そうなんですか。
その方が大阪出身の方らしいんだけどね。
うん、
どこでご覧になったのかなんか知らないけど、マイミクで、 私の方でリンクさせていただきたいということで、
はい、
だからなんかちょっとやっぱさんまのやつを見て面白いと思われたのかね、
うん、
それかその先日のもやもやさんまさんご覧になったのか知らないけど、
ね、
やっぱこういう、こうアクションがあったりすると、ありがたいなと思ったりとかね、
はい、
やっぱりどっかで誰かがご覧になってんだなと思うと、そこはかとなく頑張んなきゃなと思ったりなんかするわけなんですけどもね、
はい、
本当にあのお年頃の若くて可愛いお嬢さんなんで、いやそれはもし興味と関心があったら前見くどころじゃなくて、いろんな
何ですか、
お付き合いをさせていただければなと思ったりしております。いや極上風に来てもらうとか、
は
い、
まあ
いいじゃないですか、
そうですか
ね、そう、はい、いや、まあ、もちろんそれ以外の下心はありますよそれまあそれあるのはおさており、とりあえずまあ学部からのお付き合いみたいなことでね、
はい、
どんどんお出かけになっていただければありがたいなと思いますけどね、
はい、
はい、続いて、
はい、伊藤様、
はい、
こちらこそ大変お世話になりました、
うん、
ナナスタライブ松田京子さん、はい、先日は優しいお言葉の数々にとても励まされました、
はい、
写真は週明けにもメールさせていただきますね、
うん、
いつまで経っても未熟なアナウンサーですがこの仕事が大好きです、
うん、
伊藤さんの言葉を励みに頑張ります、ハートマーク、感謝の気持ちを込めて。
そうなんです、これはどういうことかと言いますと、
はい、
そのもやもやさまぁずさんに続いてですね、
はい、
テレビ東京さんは、まあ、あのナナスタライブさんというね、番組の取材をいただきまして、
はい、
でなんとそれがですねいよいよ明日、
明日、
はい、はい、9時半台だと9時27分から11時ぐらいだったと思うんですが、
そうですね、
後で詳しくね、
はい、
申し上げますが、
はい、
いよいよオンエアということでですね、
はい、
皆さんにはぜひ、まあ、オンタイムでなかなかね朝一だの番組だからご覧いただけないかもわかりませんけども、
はい、
ビデオにでも撮ってですね、
はい、
今ビデオって言われないのかなんていうの、ブルーレイじゃなくて、
なんですか、
鼻がかゆいんだけど描けないんだよこれ
黒くなっちゃうからね
なんかそういうのがあるじゃないですか、
はい、
うん、
まあ、録画をしておく
という、ね、録画をして、ね、ご覧になっていただければと思うんですけども、はい、これはそのナナスタライブの時に、
はい、
インタビューに来てくださった、松田京子さん、
はい、
この方はね、アナウンサーでもね、名門の、
はい、
僕らの頃だとね、例えば、まあ、カヨさんなんかよくご存知だと思うけど、慶三プロダクションって言って、
はい、
どうも、高橋慶三でございますなんてね、高橋慶三さんのところの事務所の、
はい、
あのアナウンサーの方で、
はい、
女子アナの方で、はい、名門ですよ。
あ、
うん、だけど、まあ、ノリはあのすごく軽くて
軽くて
もちょっと B 型的なトークの、
あー、なるほど、
もうちょっと天然入ってるような、
はいはいはい、はい、
それでもチャーミングな、
はい、
あの綺麗な、うん、お嬢さん、お嬢さんっていうよりまあまあ僕らにだいぶこっちの方に
あれですけども
お子さんもいらっしゃるっていうことだからね、はい、でもまあ本当に見た感じが着物女王やってたっていうぐらいですから、
あ、
あのお若くてお綺麗な、はい、お嬢さんでした、お嬢さんって知ってるのかな、要するにその女性、
はい、
女子アナの方でしたけども、
はい、
なかなか収録もね楽しく、撮れましたし、
はい、
マスターもバッチリ映ってるような様子なんで、オンエアの方ね、私たちも楽しみにしておりますし、また皆さんも楽しみにしていただければと思いますけどね、
はい、
松田さんまたこれに懲りずにですね、学大 FM、まあ、どんどんと、絡ませていただけるようなことがありましたらありがたいと思っておりますし、松田さんご自身もどんどんね良きお仕事を進めていっていただければと思います、
はい、
さあ続きましてサンママンさん、メールありがとう、家福信奉者は畠山さんからいただいておりますね、こちらも元気いっぱいです、今週末は震災から1年のありがとうをお届けする宮城の小せがれ大集合、これねちょっとイベント的には終わっちゃったんだけど、
はい、
またどんどんなさると思うんで、皆さんにこう興味と関心を持っていただきたいなと思って申し上げるんですが、3月17日18日宮城作り人三直市を千葉県市川市日系コルトンプラザ2階センターコートにてイベントを開催します。これは7月11月に開催し好評をいただいたその第3弾です。首都圏の皆さんのお力をなんとかお借りしないとかなり困りそうなので、うんうんうんうん、立候補者として当日販売のお手伝いいただける宮城作り人サポーターも大募集しておりますと、お時間があればまたお会いしたいですね、これからもどうぞよろしくということでね、
はい、
要するにこれは、まあ、仙台はご当地の家福信奉者さんのね、記者の畠山さんなんですけども、
はい、
やはり被災があってから何かと物を、まあ、要するにその物を売ったりとか、その産業をどんどんその活性化させていって、稼いでいかないとね、
はい、
まあ飯が食えないわけじゃないですか。
そうですよね。
そういう意味でご当地の方たちが東京の方に、うん、まあ出向いてこられて、
はい、
それ物産展。
ああ物産、いや物産展はいいですよね。うん、
それも、うん、あなたもそれに馴染みあるからね。
そうそうなんです。はい。
でまあ特にそれが宮城のこせがれ。
はい。
だからその2世だったりとか3世だったりとか、うん、そういった方たちがその自分の実家が、蔵元だったけど、うん、その蔵元が流されちゃったんだけど、
はい、
そのなんていうんですか、麹だけ残ったみたいなとか、
はいはいはいはい、
そこからそのお酒を立ち上げてやるとか、
うん、
本当にこれ鼻がかゆいんだけど、かけないとつらいんですよ。
いやいやいや、
まあまあそんなんであったりとか、まあそういう、宮城の方の海産物だったりとか、畑で採れたものとかね、
はい、
そういったものをこちらの方で、皆さんに買っていただくと、ところがね、
はい、
ありがたいことにね、飛ぶように売れるんだって。
そりゃそうでしょうよね。
やっぱり嬉しいよね、そこはね。だからそれがそのここにもありますように、昨年の7月、
はい、
11月だからその震災があった直後ですよ。
そうですね。
7月、まあ、四国直後って言ってもまあ半年か 3、4ヶ月後なんだけど、
はい、
っていうのはそれを売ることすらできなかったわけだと思うんですよ、きっとね。あの物がないわけですから。
そうですよね。
だからそれがその7月11月に開催して好評をいただいたということなんで、
はい、
やはりあのそれに引き続いてっていうことですよね。
そうです
ね。ますますだからそういった意味で言うと、今後とも数々イベントやねボランティア活動をやっていかれるに違いないので、
はい、
むしろこちらからボランティア活動にこうご支援させていただくような向きでね、
はい、
どんどんとそういうふうにして、復興復旧に目指してね行かれればなというふうに思ったりしている次第ですし、またその、家福新報社畠山さんを中心にね頑張っていただければなというふうに思います。興味と関心がおありの方は、はい、今後のそういったイベント等にですねどんどんご参加いただけますように、河北新報社さんのウェブ等をねご覧になっていただいて、イベントで人を、まあ、募集してたりとかね、
はい、
イベントについてのアナウンスがありましたら、どんどんとご参加いただければなというふうに思います。
はい。
はい、続いて。
はい。開幕戦仙台。
ほう。
マリーンズ総長、春吉さん。
お、噂の。
はい。
はい、
噂の。
噂の。
頑張って、マリーンズ。
はい。
27日行く。
行く。
よかったらゲスト？
よかったらゲスト？
13 日、体調悪く行かなかった。
はい、
スマホで聞けました。
ましたって漢字でましたになってるんだけど、これましたかよみたいな。
おーいって、うん、ボタン押しにくい。
知らんが。
何のボタンですか。あ、そうか、スマホのボタンか。
スマホでくださってるんでしょ
う
ね。
あ、そういうことですね。はい、はい、仙台の夜買います、うおいうおいいよろよろりんこ。うん、8年だっただな、9年ファイティー読みづら。
わからんしみたいな。
頼みますよちょっとこれ。
9年ファイティー。いや彼の場合はもう、ね、はい、これウォイウォイっていうのが、ウォイウォイっていうのがワンワーズね。がヨロリンコっていうのが、
はい、
もう彼の中でのそういう、はい、まあ持ちゼリフというか、
もう決まり
も、ね、もう決まりゼリフになってるわけですよ。
はい、
だからそのそういった意味で言うとね、
はい、
もうこれを読まないわけにはいかないんで。
もうまんただ、まあ、まんま載せたと。
そうそうそう。でも彼もそういった意味で言うと、はい、もう学芸風との付き合い長いっていうのもあって、はい、ミキシーとかで頑張って、いろいろとそういうこうアナウンスメントをやってくれたりとか、はい、学大 FM のそのサイトっていうか、はい、スレッドみたいなものを立てて、そういうところにみんな呼び込んで、
まあ、
アナウンスしてくれたりとか告知をしてくれたりするわけです。
協力的ですね。
まして、ミキシーの中で、
はい、
あなたのミキシーやらないの？
やってるけど放置プレイな感じ
で。放置プレイなの。一度ご覧になるといいですよ。
はい、
春吉とかマリンズ総長で探すと、
はい、
なんだっけな、春さんの影武者みたいなのがいたりするんだよ。
あ、そうなんですか。
春吉2号っていうのがいたりする。
なんでみんなそんな真似って。
すごいと思わない？
すごいっすね。
俺サンママンの影武者みたいな見たことないし聞いたことないけど、
はい、
春吉って素人だぜ。素人なのに影武者がいるんだよ。
わー。
ほんでその人も影武者だけに挨拶が、はい、うん、はい、おいから入ってみる。
すごいっすねそれね。
で最後のクロージングは必ずヨロリンコで始める。
ヨロリンコとボイボイ。
これもやっぱりこの影武者だけにね。
あ、なるほどね。
春吉二号さんつって、すごいんだよ。
すごいですね。
そういう意味で言うと、
はい、
もう素人でもそのバカに あだやおろそかにできんだみたいな、ね、
いやそうですね、
はい、まあまあそういったことでね、はい、内容って言ったら特にこれってことはないんですけどもまあでもね、8年だったなっていうのはこれ8年経ったなっていう意味なのか、はい、でまあ、とにかく9年目に向けてファイティーということでね私も長らく付き合ってきてるんで、ようやく通訳できるようになりました。
ようやく、あららら、
はいはい、まあ、でもまあそういった意味で言うとね、学芸婦に向けてのそういうね、はい、応援のメッセージをいただけるっていうのは大変ありがたいなと思ってますし、はい、仙台の夜ね、これは中目黒の夜の替え歌になるわけですけども、はい、もちろんそれね販売しておりますんで、どうぞよかったらお買い求めいただきますように。またですね、TBS の、
はい、
ラジオ、 TBS ラジオのラジコンというサイトで、はい、この仙台の夜の音源がダウンロード配信されておりますので、アクセスしていただくと、ね、多分200いくらでも買えますんでね、はい、音源だけでしたらどうぞそちらの方でお買い求めいただければと思いますね。
はい、
はい、そんなことで春さんも、まあ、マリーンズがぼちぼち ね、
そうですね、
開幕ということで忙しくなっていくと思いますけども、今年1年頑張っていただけたらと思います、はい、もうしばらく もう向こうもう来ないですか、しばらく。
あじゃあ今日ねお会いできてよかったですね。
そうそうそうそう、もうしばらく来ないんで、
しばらくいらっしゃれない
と、安心して結構です。
安心ですか、
何を安心してるか分からないけど、はいはい、まあ、そんなこんなでね、さあ続きましてはありがとうございますということで、デザイナーイラストレーター森田信彦さんからいただいてますね、
はい、
メディアで活躍されている方と遊べるなんて光栄です、ぜひよろしくお願いいたします。神さんは放任主義と言いますか、興味がないというのか、全く口うるさくないので大丈夫です、かっこ笑い、まだ先の話ではございますが、7日のアルカス春祭り2012、当日お力になりたいと思っております、会社でラジオを聞かせていただきましたが、城山優さん面白かったですね、笑い、かっこ笑い、でもまた明日ご連絡、ではまた明日ご連絡いたしますということでね、
はい、
これはどういうことかと言いますと、で、はい、このところもうめっきり、
ね、
めっきりおなじみね、
ええ
イラストレーターデザイナーの、はい、森田さんなんですけども、
はい、
いよいよ春に向けて、
はい、
って言いましょうか、まあ、冒頭でもありましたけども、ちょっとそういうイベント絡みのこともあって、
はい、
森田さんにはこちらにお越しになっていただいて、デザインの方のお話がトントンとこう進んでまいりまして、
はい、
ようやく今日ですね、
はい、
カンパケができたと、おっいうことでですね、
はい、
彼のご助力と、またその創作で、学園フライヤー、
はい、
これがもう完成いたしましたんで、
あら、素晴らしい。
後でお見せしますが、
はい、
もうすでにこのような。
うわ、かっこいい。
かっこいいでしょ。
めっちゃかっこいいじゃないですか、それ。
いいでしょ。
あら
そう、
あら、すごいすごい。
そういうのができたりなんかしてるんで。
さすがですね、
やっぱりプロですからね、そこはね。そういった意味で言うと、まあ、詳しく後ほどね、はい、申し上げますけど、
はい、
どんどんとそういうのも進んでたりしますんで、
はい、
お楽しみに、リスナーの皆さんとかね、関係者の皆さん、お楽しみにしていただければと思いますし、
はい、
また、森田さん、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。
はい、
ただ、関西弁で際どい表現っていうのは、ちょっと控えていただかないと、ラジオ放送的にも放送行動的なことがございますんで、その辺は、ご容赦いただくとともにご理解を願いたいなというふうにもちょっとあったんですよ、いろいろと。
ああ、そうなんですか。
むしろ無茶言ったりすることあるんで。
ああ、なるほど。
ちょっとそれは東京人と関西人のね、やっぱそのなんか文化の違いっていうのを、やっぱあるじゃないですか。
そうですね。
その辺をね、もうちょっとね、よくご理解いただきたいというか、勉強してもらいたいというか。
そのまま突っ走ってらっしゃるんですか。
やっぱりそこはね、逆に面白くあるんだよね、そういうのね。
ああ。
言っちゃいかんというのに、それ言え言えとかね。
ダメだって。
放送が潰れるだろうっていう。
ダメダメダメ。
もうでもそういう意味で言うとね、まあまあまあ、学F にそれだけちょっとこう面白がってくださっているのがありがたいなと思ってますので、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続いて、
はい、メールいつもすいません、魚常柏井さん、
はい、
私も無事生還しました、
はい、
また楽しみましょう、
ね、無事生還しましたってなんかタイタニックみたいになってますけど
、
まあまあ怒りのアフガンじゃないですけど、まあ、要するにこの前、先ほど申し上げたような、
はい、
アルカス春祭り、
はい、
これはまあ中目黒桜祭りの、はい、一環としてお送りされるというか、一環っておかしいんだな、まあ、別枠としてお送りされるんですけど、
はい、
中目黒桜祭りは要するに商店会さん、
はい、
あの界隈の商店会さん中心にお送りされるんですが、
はい、
こちらのアルカス春祭りさんは後ほどまあ詳しく申し上げますが、要するにアトラスタワーというですね、45階建てのでっかいでっかいビルが、タワーが建ったわけですよ、
はい、
そこのアトラスタワーのアトラスタワーの中に入ってらっしゃるテナント会さんが中心に、うん、はい、あの界隈でなさる桜祭りイベント、
あ、はい、桜祭りで
中目黒もまあ結構言っても東西に、ね、広いですからね、そういった意味で言うとあのアトラスタワーを中心に あの桜祭りが展開されるということで、去年が本当は、第1回目だったのか、その前がそうだったのか、要するに、そういった意味で盛大にやりましょうと言ってた矢先の地震だったんです。
あ、
3月11日でしょ、
ええ、
だから去年はもう発電機でチャリンコでこう漕いでなんか発電するみたいな、そんなんで提灯のぼんぼりつけてやったというぐらいのことで、だから大変だったらしいんですけど、うん、そういった意味で言うと実質今年が大々的に何のそういうまあ憂いもなくといっちゃえば、そのね、被災されている方はまだ大変な向きあると思いますが、
はい、
こちらでの状況が整ってあのお送りできる初めてまあ、本当に第1回目のイベントと言ってもいいぐらいで、
はい、
あのだいぶ力入っておいでなんですよ、うん、でそのイベントに学大 FM が呼ばれて、うん、
はい、
そちらでその視聴放送をするということが決定してるわけなんですけど、
はい、
そこの、まあ、会長さんと言いましょうか、まあ、大幹部がこのウオツネさんというお店、
はい、
CM でやってるでしょ、
CM でいつもやってる、
そうそうそう、
ウオツネでいいってや
つ、ね、そうそうそう、ウオツネでいい、うまいね、江戸っ子だね、
江戸っ子でいい、
江戸っ子だね、そうそうそう、はい、そのウオツネさんの、はい、柏井さん、
あ、
でこの前ミーティングがあったんですよ、
ええ、
ちょっと、まあ、軽くやったんで、
ええ、
で、まあ、無事生還しました。
あ、そういういいことですか。
あ、そういうことなんですよ。別にだからそんな際どい生還したということではないんですが、まあ、でもまあぼちぼちね、私と年齢も2回ほどなんで、はい、ぼちぼちそれはもう、あの一杯やれば、今日も無事帰ってきたなぐらいのことですよ。
あ、そういうことですか。
そうなんです。なるほど。そんなこんなでね、柏谷さん、今後ともまた一つどうぞよろしくお願いしたいのと、スタッフの皆さんにはですね、ぜひ、今度のアルカス春祭りですね、2012成功してまいりますように頑張ってまいりましょう、
はい、
さあ続きまして別件ですが、メールありがとうございます。これは全然ちょっと違ったカテゴリーで、離婚式プランナーは寺井宏樹さん、最近はまた別の試みを行っておりまして、昨日人生初の個展を原宿で開催いたしました。また試し書きアートはこの間フジテレビの特ダネという番組や雑誌ポパイにも取り上げていただきました。もや様に続き快進撃がすごいですね。3月28日水曜日のテレ東は七草ライブ放送もぜひ見せていただきます。また近況を聞かせてください。いつも感謝しております、ということで、これはちょっとね、オープニング前に、ま、あのインファームのマスターともお話したんだけども、寺井氏、はい、離婚式の寺井氏なんだけど、
はい、
彼はまあその離婚式だけじゃなくて、うん、あいつまた違った番組出てたぜみたいな話でしたけど、確かにそれはね、この今申し上げたようなフジテレビの、
はい、
これは何でしたっけね、試し書きアートっていうのかな、
はい、
そういったあまたこうコンテンツといいましょうか、
うん、
そういうのを立ち上げて、それが取材で、まあテレビ的にオンエアされたというふうなことだったと思うんですよ、
はい、
彼はだから要するにプロデューサー的な、ね、能力に、まあ、その卓越した方なんで、ね、うん、
はい、
だから、まあ、いろんな形でそういうのをやっていかれるという向きではね、また今後もどんなものが飛び出すのか大変楽しみだし、まあ注目したいなと思う向きではあるんですけども、
はい、
まあ、学F もそれに負けないようにね、どんどんと、それはもうサンマだけじゃなくてネズミだろうが
何だろうと、
牛だろうが何だろう、ね、あ、牛あるよ、でもうちにあなた切れるから
いやー牛なら大きくてもいいじゃないですか。
そうそうそう、まあそういうのもね、
はい、
だから何でもやりながらちょっとそういう意味じゃね、露出も頑張っていかなきゃいけないし、
はい、
注目を集めるように頑張っていかなきゃいけないなというふうに思ってる次第なんですけどね、寺井氏は寺井氏の方でまたどんどんとご活躍ご期待申し上げております。
はい、
はい、続きまして、
はい、メールありがとんございます。
はい、
座王ありがとん、広報部ありがとん、のんさんです。
うん、そうそうそうそう、
のんちゃん、まだまだバタバタしていますが、うん、おかげさまで一歩一歩ですが前向きに進んでいます。
うん、
また学 F に遊びに行きます。
そうなんです、これはもうね、あの馴染みのリスナーの方だったらよくご存知の座王ありがとんは、
はい、
広報部のんちゃんでですね、
はい、
学 F のサブパワーも長きにわたって務めていただいたんですけども、彼女こそまさしくその宮城県の座王というところでね、
はい、
豚の農場をやっておいででして、彼女の紹介でその河北新報社さんという、
はい、
あの仙台の ご当地のね、主催のイベントに呼んでいただいて学 F が出張放送したと、
はい、
いうふうなことがあったと、うん、いうことなんですよね。だからまああれですよ、実際にのんちゃんと一緒に、
はい、
あのやった連中もおりますから、
うん、
のんちゃんはそういった意味では学 F のね、ある意味、はい、あのサブパーソナリティとしての、まあフル株でもありますけど、アイドルとしても頑張ってくれましたしね、
はい、
豚でね、こういった意味で言うと、うんうん、本当にあの懐かしい限りですけども、彼女もまだ学 F OG としてね、またいつでもこうやって遊びに行きたいんで、はい、学F に遊びに行きますという、こういうメッセージいただけるだけでも嬉しいなと思いますね。はい、彼女も今本当大変なんですよ。
はい、
そのさっきの家屋信奉者さんの畠山さんじゃないけど被災地に対していろいろと支援をやったりとか、うん、その他にもなんだっけな、ね、介護じゃなくてちょっと精神的なね、あなたの方がうつじゃないけど、そういうなんていうかな、そういう精神的なもうメンタルな弱さの方たちで、まさしくまあ本当にこう病気的なというのかな、だいぶ辛い状況の方たちを支援したりとか、はい、そういうことをヒューマンな活動もやっておいてるので、ね、まあ偉いんですよ彼女は本当に、まあ、そんな方お嬢さんなんですけどね、あのどんどんとまたね自分の体調にも気をつけながら頑張っていただきたいなというふうに思いますね。
はい、
はい、続きましてこちらはまたその桜祭りって言いましょうか、アルカス春祭りさんの連なっての話題なんですが、先日は話題と言いましょうかね、メールなんですが、先日は楽しいひとときを誠にありがとうございました。新高堂書店梅田さん、ミーティング後はなんだか盛り上がりましたね笑い。私事ですが初対面の方々とあんな風なのは初めてでした。春祭りのチラシのラフを送っていただきましたのでご確認をお願いいたします。イベントプログラムの15時からにはサンママンとタコ丸の海物語と入れてもらいますのでご了承くださいと、その他訂正点がございましたらなるべく早めにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。すみませんバタバタしておりましてということで、こちらは中目黒先ほどのねアトラスタワーテナント会の幹部の高一点、
ああ女性ですか。
女性なんです。で新高堂というね、まあ書店をやっておいでで、
はい、
そのアトラスタワーを建てるにあたって地権者の方ですよね、うん、で要するにそのアトラスタワーがダーンとできるにあたってそこの要するに土地を持ってらっしゃる方が、はい、要するにそれから立ち退くっていうことじゃなくて、
うんうん、
その土地にまた新たに店を建て直してもらってっていうか立ち直す権利を自分で、ね、お互いにこう交換し合って今立派にその書店をアトラスタワーの真下で、
はい、
経営しておいで、コンパクトなんだけどね、なかなかやっぱりインテリジェンスあふれるような、
はい、
でご自身も陶芸家でいらっしゃるんで、伊万里とか九谷みたいな、ね、そういったものをこう僕は詳しいことは分かりませんが、はい、その焼き物をご自身でされるような、向きのものをですね、店にも店頭にもこう並べておいでで販売しておいでだったりとかね、うん
はい
まあ、そういった風にして、アーティスティックな活動をしつつ本屋さんの経営もやっておいでだと。
すごいですね。
まだだってあれですよ、うん、まあ、正直年齢的に言うと30後半ぐらいだと思いますよ。
は
そんなんで本屋さんの経営者ですからね。
すごいですね。
すごいですよ大したもん。でそれでいてこのアトラスタワーのイベントのそういうテナント会の副会長もやっておいてたということですからね、まあ、将来が嘱望される方には違いないんで、
はい、
とにかくファンタジーとねドリーミングっていうのが、うん、本人のご本人の、まあ、夢見る夢かさんじゃなくて要するにそのファンタジックなものっていうのはこうクリエイトもプラスされて物を一つ、要するに人と物が好きなんでしょうね、そういう人と物作りと言いましょうか、だからこそそういうイベントに対して、一生懸命になってそういうチラシを作られたりとかこうありますけど、この例えばこういうポスターこういうのをデザインされたりデザインと言いましょうか、こういうの全部仕切ってなさったりするのね、
うん、
だからそういった意味で言うと、まあ、今後とも学芸風ねいろんな意味でそのコラボさせていただいたりとか、
はい
まあ、総合扶助的に、やらさせていただけると大変ありがたいなというふうに思ってますけどね、この辺もまた詳しくも後ほど申し上げたいと思います。はい、はい、続いて、
はい、返信遅れてしまって申し訳ございません、
はい、
確かにたかしこと、
はい、大隅たかしさん、はい
はい、わざわざテレビのお知らせありがとうございます、
はい、
ぜひ拝見させていただきます、
うん、
またアルカス春祭り2012のイベントとても楽しそうな内容ですね、うん、バイト先のシフトの都合もあり4月7日お伺いできるか分かりませんがまずは晴れることを願っております、
はいはい、これはね確かにたかしさんね、学芸婦にもご出演でですね、
はい、
まあまあお笑いをやっておいでで、
う
ん、お芝居なんかもなさるんですけども、なかなかねそのウィットに飛んだですねお笑いのセンスのある方で僕はちょっと買ってるんですよ高橋さんのことをね。ただねちょっとね群馬と遠いんですよ。
あら遠いですね。
千葉からお越しの方がたまにおじだったりしますけどね、
はい、
群馬ですからね。
群馬はさすがに時間かかりますよね。
だからこのイベントにこう来ていただくっていうかお誘いするにしても特にほら今回は屋外でしょ、雨だったりするとお呼びしといてペケだったりするともう交通費とかもまるまる無駄にしちゃうんで、
そうですよね、
なかなかお声かけにくいところもあってね、
はい、
なんだけども一応まあ、もし ね、彼もその行為とそういったイベントごととか、そういうお笑い関係のね、あれを発揮されたいとか、また面白がってくださるんで、バイトのシフトの都合もあるけどもね、もしあの時間があのあのお伺いできるようだったら、まあ、行ってみたいなっていうふうなことをねおっしゃってくださってるんで、はい、お時間ありましたらね、どうぞご無理のない程度にお出かけになっていただければなというふうに思いますね。
はい、
さあ最後になりますが、返事が遅れてすみません。ワイルドキャット FM の山本さん、以前送っていただいたメールに送付されていた、あ、ごめんなさい、添付されていた画像は何が原因か分かりませんが、すべて開くことができませんでした。
あららららららら、
残念でしたね。リンクに貼られていた YouTube の映像を見ました。電波の飛距離を伸ばしたいとのことですが、送信機とアンテナで全てが決まってしまいます。特にアンテナ性能が 90% ぐらいを占めています。アンテナは何を使っていますか？アンテナの高さは何メーターぐらいでしょう？知りたいのは送信機とアンテナです。もし画像を添付していただく際は、確実に開けるように LZH もしくは ZIP ファイルにまとめて添付していただけると助かりますって。
あら。
あらって、俺これ自体わかんない
もん。ああ、なんか 回答とかなんか、
そういうことなのかね。あんたもダメでしょ、
うん、あんまりダメですけど。
うん、はい、だから、俺普通のメールにその、あれを乗っけて、あの写真を添付して送ったのね。
あ、
だそれがまあ開けなかったっていうふうなことらしいんだけども、
まんまじゃダメなんですよね。
でもこれ彼らぐらいのあれがあったら、うーん、大抵大丈夫だと思うんだけど、いっぺんに乗っけて送ったからダメだったのかもしれないんで、まあその量を少なくして、データ量を少なくしてね、送れば大丈夫かなと思ったりしてんだけど、こちらはそのワイルドキャット FM さんつって、とにかくまあ要するにその千葉とかそれこそあちらの方で、相当クオリティの高い独自のコミュニティ FM をやっておいてたということで、
はい、
ウェブを拝見したら、いろんなそういう私たちのような、同じ共通の、ね、コミュニティ FM つながりで、はい、分からない部分とか、うん、そういったことについて、もしあれでしたら、まあ、要するにその教えて差し上げますよみたいなことだったんで、お伺いしてみたら、またご丁寧に返信いただいたんですよ。
はい、
またこういった内容なので、で私今ほら放送前にパチパチ写真撮ってたんだけど、あれはこの今の発信機と、それとアンテナについてのこの写真をまたね、改めて送らせてもらおうというふうなことで、それでほら結局、ある種サジェッションいただいて、まあその、いい方向に、その対応できるような状況が整えば、イベントなんかでもほら、またこのレギュラー放送でも発信の状況がもうちょっとまともになれば、さらに楽しんでいただけることもあるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからまあ、そういったふうなことがどんどんできればいいなと思って、まあ、水面下ではいろいろその動いてはいるんですけどね、
はい、
いかんせんもそのあんたのも言ってたけどね、この LZH だとか、ジップ入るぐらいでつまずいてる状況ですから、なかなかね、ちょっと機械ごとはね、
難しいですよ。
もうやっぱ専門家じゃないと難しいところがあってね、
はい、
それでもまあ日進月歩、鋭意ね、努力しておりますんで、まあそんなこんなで、8年、ね、これで9年目やっておりますんでね、
はい、
今しばらくその環境整備についてはね、お待ちいただいたりとか、ご期待願うということしかないんですけども、ぼちぼちやっておりますんで、一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそんなこんなで、長くなっちゃいますけど、本日の1曲目ですね。そんな4月7日土曜日、アルカス春祭り、2012年にて一緒に生演奏に付き合ってくれる予定になっておりますのは、元ミモザのバイオリニスト、ね、タコマル氏こと、坂本隆氏の演奏のナンバーからお聞きいただきましてね、またどんどんとコンテンツを進めてまいりたいと思いますね。それでは聞いていただきましょう。空色の君というナンバーです。こちら。 はい、そんなことでね、聞いていただきました。はい、本日はね、もやもやサマーズをね、ご覧になっていただいたお客様とかもね、たくさんおいでになっていただきまして、大変ありがたい限りなんですけども、やはりテレビの影響力ね、
すごいですね、
結構なもんだということでですね、はい、もうこんなに大挙して押しかけていただけるとは僕も思わなかったんで、もう本当にありがたい限りで、もう熱気ムンムンで、本当にこのネズミのコスチュームもですね、もう汗ばんでくるような雰囲気なんですけどね、はい、だコーナーだけ押さえてやるみたいな感じで、なんか、オセロ状態。
すごい位置ですよね。
オセロのこう白と黒だけでこう一応、コーナーだけ、コーナーコーナーで押さえてる店みたいな、そういう感じがしないでもないんですけどね。いやいやいや、またそれはそれでね。はいはいはい。まあそういった感じで、色濃いお客様とお送りしております、学大 FM ですけどね。こちらはそうでもないんですけどね。まあ一部ちょっと色濃いお客様とお送りしております。
だいぶね。
はい。はい。まあそんなこんなで、学 F 的にはですね、いつものコンテンツ用意しておりますんで、今日の時事ネタの方で聞いていただきたいと思いますけど、本日は特にゲストもございませんことでね、早速今日の時事ネタに、申し上げたいと思いますけども、10項目ぐらい私が気になったニュースを読み上げますんでね、リスナーの皆さんもどの話題にどんなコメントをされるかね、ご一緒になって考えていただければと思います。さあ、それではですね、まず最初にキャメロン監督が単独潜水成功、世界最新のマリアナ海溝ということですね。続きまして、フィルム映写機の 最大手日本電子工学工業が破産、デジタル化に勝てずということでね、まあ時代の流れということはございますからね。続きまして、三井不動産側争う姿勢、千葉浦安の震災液状化訴訟ということでね、続きまして、奄美沖の転覆、漁船は沈没か10巻、これなんだ、10巻ってなんだろうね、引き上げ困難ということで、続きまして、市の命名権、要するにその市町村だよね、
はい、
そちらの命名権売ろうかなということで、大阪は泉佐野市が財政難で検討、続きまして世界情勢的に、北朝鮮はミサイル発射時自治体に速報、衛星使い数秒でということでね、防衛省近くミサイル破壊命令ということがありましたり、続きまして、周り部隊、あ、かよさんどうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
ね、周り舞台、ね、何しろ居酒屋ラジオですから。
あ、そうですね。もうまんまね、ダイレクトにね。
はい、そうです。居酒屋ラジオですからね。はい、まあ、接客もついでにやりながら放送みたいな、
ね。そういうことでございますね。
は
い、
周り舞台、深さビル5階分ということで、歌舞伎座新装へ準備中ということがございました。次はですね、前田敦子さんね、AKB48 卒業発表、後輩のためにもということがございました。続いて、すみませんで、攻撃性和らぐ名古屋大など、ノウハウを分析ということがございましたり、最後に、これは落語のお話ですけど、六代目小さん一席二話、一席二丁って言うけども、一席二話って言ってもいいのかな、話ですよね、古典二席つなげ独演会といったところなんですけども、さあ、そんなこんなで気になったところ、西尾さんに伺ってまいりますけど、いかがでしょうか。
はい、まあ、芸能ネタですけどね、
はい、どうぞ。
前田敦子さんです。
前田敦子さんね、はい、これはもうだって、むしろ北朝鮮問題でも大騒ぎですけど、芸能界ではもう、その、うん、これを凌駕するほどの、
そうですね、
大激震なんじゃないですか。
だってテレビ見りゃなんかそれやってるしねみたいな。
すごいですよね、これね。
はい、いやでもやっぱりこう AKB でもうトップを極めちゃったから、なんかもっとそれよりもっと別のことって思ったら、やっぱ卒業するしか手はないじゃないかなと思いますけどね。まあ、あるし、
僕なんか印象だとね、やっぱりもう6年とかでしょ、そのトップを張ってきたのは。
そうなんですよね。
やっぱり、まあ、秋元さんも書いてるみたいですけど、なんとなくそのまあはっきり言ってちょっと疲れたのかなと、
まあ、それもあると思いますよ、やっぱね。
20歳でもね、あなただってね、うつだって言ったけど、普通の状態さ、病気でうつになることもあるけど、彼女なんかだってもう
半分使って
病気みたいな状況だからね、この要するに熱で浮かされてるような状況だから。
そうですよね。やっぱりね、何事においてもやっぱりそのトップをその維持し続けるっていうのは相当な神経使うと思うし、
やっぱりね、
やられちゃいますよね、これ弱い人だとね。
俺もだから走り続けちゃってるから、やられちゃってるから
。やられちゃってるから。いや、それはまた別の意味じゃないですか。
あそこもやられちゃってる。
あそこも
走り続けてるから。走り続けるからちょっと半分やられちゃってる。ちょっとたまにピョンピョンピョン飛んだりなんかして、ね。
いや、やっぱりそのトップからその落ちないようにかなりの努力をもちろん当然のごとくしてると思いますね。
しんどいと思うよ。周囲にも気をつかなきゃダメでしょ。
そうなんです。延々にそんなことやってたらやっぱり、だ限界が来たんじゃないですかね。
だから
まだまだ偉そうに言う
あれじゃない、ね、いやいやだからそれはねもう素人だから言えるってこともあるし、ファンなんだからいいんだよ、専門家じゃないんだからね、ましてあのそれじゃないんで、ちょっと黙ってもらっていいですか。だからこそね、要するにそのでも二十歳じゃないですか言っても、
まあね、まあ、そうですけどね、
これからまだまだ先はあるわけですから、
まあでもその AKB にこだわらずともね、やっぱり自分
引退したわけじゃないしね、
引退するわけじゃないから
もっと若い子で引退しちゃった子いるじゃないの、ポニョポニョの子なんかね、若くして中学校1年2年で引退しちゃうわけですから、
まあそれもある意味極めちゃったからなんだと思うんですけどね。まあでもね、そのピンでどれだけできるかっていうのをチャレンジするのもね、よろしいんじゃないかな、なんて
だよね。まあだからこれからですよ、そうですね、いろんな方向性もあるだろうし、恋愛もあるだろうし、ね、それ言ってみれば彼女はまださんぜんと光り輝いてる方ですから、まあ、もうどんな可能性もあれば、どんな将来でも毎週受けてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、はい、はいはい、まあまあそんなこんなでね、非常にまあこのある種芸能界的にも激震の春といった感じじゃないかなと思いますけども、はい、さあそんな中ですね、私が気になったニュースを、まあ、あまり普段申し上げないんですが、はい、今日はまあ西尾さんが、ね、サブパーということで、普段あまりこういう話しないんですが、今日ゲストもないということで、はい、ちょっと2つね、
はい、
西尾さんにちょっとおすすめしたいっていうか、
はい、
ご提案したいなというふうな向きのニュースソースがありまして、まず最初はね、最後のお尻の方に2つあるんですが、すみませんで攻撃性和らぐ名古屋大などの脳波分析があると、いうことで、これどういうことかというと、
はい、
お嬢もほら鬱になっちゃったりとか、やっぱりそのどういうのかな、メンタリティで弱かったりするんだけど、その分、まあ、その芯では熱いものがあったり、こうなんて肝が、ね、そういう部分で座ってる部分もあるし、
はい、
骨っぽいところもあるじゃないですか、だから感情の豊かさもあるからこそ、僕もそういうところあるんですけど、人間にはほら本当に何も感じない人もいれば、
まあ、
そういうのをすごくこう、はい、過度に感じてしまうタイプもいて、で、まあそのなんて全く感じない人はいないとは思うけど、それのそのシェアっていうのかな、はい、頻度というかバランスがやっぱりこう、のその長短というか、シェアが違うというのはあったりするので、
はい、
だとするとどっちかというとお嬢はそれの あれがそのバランスがちょっとこう難しく買ったりとか、そんなにこうどっちかというとはっきりとひょっとしたら短期なのかなと思うような向きもあって気長なように見えてね、まあ、むしろそういうところがあるんだとしたら、ここの話題に戻るんですが、はい、すみません、
はい、
で攻撃性が和らぐというふうなことがこう脳波分析で現れているというふうなことらしいので、だとしたらこれは私にも言えることなんですけども、一つこうワンクッション置いて、例えば、まあ、やられたなみたいな、ほら例のゴリラ、
はい、
おじさんじゃないけどね、そういう人ってでもこのやっぱり何でもいいんですよ、すみませんじゃなくても、例えば、ちょっとこう息を継ぐだけでも違うらしいじゃないですか、
あ一息
ブレスするだけでもとか、ちょっと何かこう違ったことは、あれ今日ご飯何食べようかなとか、
はい、
昨日何食べたかなっていうだけでも、ちょっと違うというふうなことを耳にしたことあるんですけど、それと同じ効果だと思うんですよね、だから攻撃性和らぐっていうのはやっぱりカツンときたらカツンとくるみたいなことは、それは何事でもあることなんで、
はい、
だとしたら例えば西尾さんなんかもね、よくそういうのを精神的なメンタルタフネスで問題がある方は特にね、そういうちょっとワンクッション置くとか、
はい、
すみませんっていうことを、まあ、癖にしちゃうっていうかな、そうすると、まあ、そういうトラブルごとも少なくなれば、
はい、
なんていうのか、自分にとってももうそれでいいやと、ただからなんかそれをすみません出しちゃうと自分がこうへこんだままになるの嫌だとか、なんか負け
ありますよね、
人間ってほら自己の存在みたいなものを否定するのはあんまり気持ちいいことじゃないから、
認めたくない、
認めたくないってあるでしょ、だからさっきのほら前田のあっちゃんなんかも、それはもしそれに矢印で投影して話するんであれば、そういうことの連続だったんじゃないかと思うね、きっと。
あ、そうかもしれませんね、
だけど彼女の中でそれをすみませんに近いようなことをやって脳波のそういったものをコントロールしてきたりとか、やってきたのが、まあ、ちょっとこうだいぶ、もう溢れちゃったりとか、もうその表面張力がいっぱいになっちゃったのかなっていう感じがあるんだけども、でも生きていく上でそういうある種テクというか、
はい、
まあその学習 効果的なものを引き出しとして持ってたら、さまざまにそういう自分自身のストレスを抱えないでもいられるような、
はい、
生き方ができるんじゃないかなというふうに思ったりするんで、まず一つご提案としてね、
はい、
西尾さんなんか特にそういうの抱え込んじゃうタイプだし、ました、また病気的にもあるからどうかなと思ってこれ申し上げたかった。それってどうですか。でも
そうですね、
難しいことだけどね。
難しいことだけど、まあでもそういうその考えをそのちゃんと持っておけば、
うん、あるかないかって言ったらやっぱり ね、持ってて損はないと思う
の。そうですね、それはやっぱり頭の片隅に入れておくのはできると思います、
ね、ぜひなんか、はい、取り入れていただくとか、うん、サンマモンが余計なこと言ってたなぐらいのつもりで、ちょっとそんな時にまたゴリラと対峙した時にあ、すいませんって今言っとけ言っとけみたいなね。だ例えばね、落語なんかでもね、男子師匠が言ってたけどね、はい、なんか揉めたりなんかしてね、例えば殿様とか大家さんとか、うん、そのもう講じきれないような権力とかでぶつかった時はね、うん、それとかもう喧嘩のめっちゃ強いやつとか、だから落だなんて話があるんだけど、うん、
はい、
そうする時になったらね、要するにですよ、周囲の人間はね、うん、例えば あなたが西尾さんが正しかったりするじゃん、
はい、
で俺がその長屋の熊さんだったら仲間だとするじゃん、
うん、
でそれでその向こうにいるのが大家さんだとするじゃん、うん、ね、まあ、どう見ても大家には映らんけど、ね、うん、そうするとね、うん、あなたが正しいのよ、
はい、
で向こうが悪いのよ、
うん、
だけど面倒くせえから、
うん、
小声でね、謝っちまえ、謝っちまえってのがあるの
よ。ああ、はいはいはい、
謝っちまえ、謝っちまえ、だからこの場は謝っちまえは済むんだったら、うん、それでいいじゃんみたいな。
私ね、それ結構大昔からもう実家で習わされてきました、
ね、ああ、やっぱりそうですか。
兄がいるんですけど、兄と喧嘩するたんびになんかもう、もうとりあえず謝っときゃ済むんだから謝っときなさいよってお母さんに引っ張られながらもう、ごめんなさいとかってやるわけです。
そればっかりだとね、抑圧になっちゃうからどうかなと思う部分もあるけど、そういうのでそのある種コントロールしたりとかおしなべていったりしながら調整ですよ、はい、バランス。
そうなんです。
それを やなさったらどうかなと思う。
まあ、結構謝り癖はありますね。
あ、そうなんだ、うんうん、
謝り癖って言うとなんかあれですけど、
うんうんうん、
まあ、
でも言うときは言わなきゃダメよ、ガシンって言うときは行かなきゃダメだけどね、うん、でもそれでその精神バランスだとかコミュニケーションがうまく取れるんであれば、そういうやり方もあるんじゃないかなっていうふうなことの、うん、ある種一つのサジェッションじゃないかなと 思うんですけどね、
はい、
であともう一個そういった部分で、さっきの落語話じゃないけど、
はい、
ここの六代目子さん、
はい、
一席二話、うん、これはどういうことかというと、一席があって、例えば、まあ、落だなら落だ、
うん、
ね、それでその粗骨の長屋みたいなね、まあその粗骨な男がいてみたいな、で乱暴なラクダというのがいてみたいな、でそれを別々に演じるのが落語じゃないですか。
そうですね、
粗骨長屋だったりとか、うん、ラクダだったり、
はい、
それをね、いっぺんにまとめちゃうらしいんですよ。
いっぺんにまとめる、
まとめちゃうっていうのは、まあ、続き話にしちゃうみたいな、はい、だから粗骨長屋が終わったと思いきや、うん、それがなんとなく気がついたらラクダになってるみたいなね。
あ、別物じゃなくて、
そんな落語、そんな落語ないんですよ。例えば、まあ、三軒長屋とかね、うん、それの上下みたいなことで落語リレーみたいなことあるんですけど、うん、全く違う話を、うん、前と後ろでやるみたいなことっていうのは、そのだから 一席二話、
一席二話
ってないんですよ。
そういうことですか、
はいはい、うん、これを五代目の名人小さんのせがれがやってるっていうことなんで、これすごいことなんですよ、でね、それがそのじゃあつなげればいいだけだから簡単かって言ったらそうでもなくて、
いやいや、そんなことないでしょ、
めっちゃ難しいんですって、
はい、
やはり構成も考えていかないし、前後関係もあるし、うん、で流れっていうのもやっぱスムーズにいっていかなきゃいけないし、その中に笑いを盛り込んでいかなきゃいけないでしょ、
うんうんうん、
これ大変なことらしいんですよ、
はい、
だからそんなことを、まあ、この六代目の小さんが挑戦してるっていうんで今話題になってるらしいんですが、何を言いたいかというと、これはまあ、子さん話はそれはもうさておいて、お嬢についてのお話を今日したいって言ったじゃないですか、
はい、
あなたはもともとほらお芝居もできれば、そういう例えば一人なんていうの、尾形なんとかさんっているじゃない、一人芸の人、
ああ、はいはいはい、
ね、はいはい、尾形一世さんだっけ、
はいはい、
ああいうのもできるんだし、まあ、笑いは専門だし、何を言いたいかっていうとね、落語とかやったことないでしょ。
いや、落語は考えたこともないですけどね。
でしょ、だと
し
たら最近ね、女流落語家って多いのよ。
あ、そうなんですか。
うん、あなたなんかさ、本当にそういった意味ですいろんなそういう一人芸みたいなのもできるし、うん、まあ、こういうほら絡んでやるのもね、まあ、その得手っちゃ得手だけど、そういう単独でなんか自分でこしらえるみたいな興味と関心だったら、誰に迷惑をかけることもないし、誰に依存することもないし、自分が頑張ればいいことだし、
はい、
自分のこの腕一本でなんとかできるもんじゃないですか、
はい、
で僕はね、 最近そういう女流落語家みたいなのが増えてきたってこともあって、まあお嬢だったらね、着物も似合いそうだし、着物あんまりサイズ関係ないからね。
まあ、な
そこそこ
その通り、
その通りっていうか、まあ、そうそう着物は何着も取れるしねみたいなとかさ、羽織でごまかせるみたいなのが、まあ、今のは受けかな、分からんけど。
サムエが似合っちゃったりするんです。
そういうの
羽織物が似合っちゃったりするんです。そう
そう、これで一人二人羽織みたいなで、まあ、それは置いといて、はい、結構ね、落語どうだろうと思ってさ。
落語すか。
意外と僕ね、ちょっと短い小話でいいね。例えば、ジュゲム、ジュゲム、ゴゴム、スリープレイ、パイプ、パイプ、パイプのシューリンガンとかね、あんなことから始まったりとか、例えば、同感だとかね、小話みたいなことでいいね。隣の、うちに、囲いができたね、へえ、みたいなことから始まってさ、ね、鳥が飛んでっけど、なんかそれ、打ったら落ちたよ小鳥みたいなとかね、なんかそういうのから始めてって一つの話ができたら、はい、面白いあれができるんじゃないかなと思うし、あなたの話もしできたとしたら豪快な話もできたりするし、女性ならではのそれ繊細な話もできるんじゃないかなと思って、これ一つね、そのでも落語ある程度何話で5つか等覚えたら、そこそこ営業出れるし飯も食えるからね、で今絶対的なその人口的にも少ないから希少性もあるし、で今そういうトレンドとしてそういう方たちがやっぱ増えてるってことはニーズがあるってことだと思うの、
はい、
で自分がそこそこ頑張ればいいことだし、人とのそのなんていうの、例えば麻雀だったら4人いなきゃいけないけども、
そうです
ね、1人でできることだから、
そうですね、
で喋ればこっちのおつむの方にも、
刺激
にはなるし、お笑い事だし、
はい、
でどういうふうに工夫したらかっていうのも楽しみができるし、どうですかその辺。考えたことなかったでしょ。
まるっきり発想がなかったですね。
まるっきり発想がなかったことだけに僕はね、意外とやってごらんなったらどうかなと思う。参考にちょっと聞いてみたりしたことはありますか。落語自体はわかるでしょ。
寄席は何回か行ったこと
あります。面白いと思ったこともある。
はい、もう寄席は面白いなと思いました。
どなたかそのご存知の落語家の方おじだったりしますか。
ゴールデン街で飲んでた時に、はい、落語家さんが常連できてて、まあ、仲良しになったことがありますけどね。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
はい、そんなことでね、まあだから、落語等についての話はね、また今後ともいろいろな話で、どんどんとできればというふうに思いますんでね、はい、もし、気になるようでしたら、どんどんと西尾さんの方でね、挑戦していただくような感じで頑張っていただければなというふうに思いますね。はい、はい、それでは CM 聞いていただいたところで、こちら。それぞれの女性サパーソナリティによる新コーナーの時間でありますけどもね、本日は特にゲストもございませんことで、逆にゲスト続きでね、なかなかサパーソナリティの方のオリジナルコンテンツね、そちらの方ご紹介できていなかったということで、さあ西尾ゆり子さん的にはその辺を伺ってみたいと思うんですけども、今まあね、その落語話とかで、はい、がっつりお話ししちゃったんで、まあその延長線上でも結構なんですけども、 どうですか、そのご自身的にはコンテンツ絡みの話も含めて、
うん、そうです、
何かありましたら
伺ってもいいですか。そうですね、うん、まあまあ、いかんせんこの数ヶ月、うん、本当に頭が死亡状態なので、うん、なんかコンテンツも何もっていうところではあるんですけれどもね、うん、
やっぱり体調がな優れないと何をやるってもやっぱ集中力がないから、
それになんかね、うん、もうなんかいらんことばっかり考えちゃって、
いらんことばっかり、
はあはあ、まあ、ちなみにあの糖尿だけじゃなく、うん、いわゆる 女性 の、 悩みというか、はあはあ、まあまあまあ、そういう系統でも、
もうそろそろ閉経も近いなみたいな、
いやいや、何言ってんですか、まだ現役ですよ、
現役ですよ、
いやいやいや、まあ、そう、
は
あ、
大丈夫、ええ、力強いご意見はやっぱあった方がいいですよ、そこは、
まあ、それで、うん、まあ、その辺も合わせて調子が悪かったもんですから、まあ、眼検診なんかもやっちゃったりなんかして、
眼検診もな、
いや、だから、いや本当にその癌だった方とかには本当申し訳ないんですけども、もう、いやいや、癌なんじゃないかなんていうのも数ヶ月悩んでまして、
いや、私はもう大腸癌やってるから、もうその時の不安って言ったらやっぱりね、今でこそこうやってしてますけど、やっぱりああでもないこうでもないと思うのと、その本の中にも書いてありましたけど、はい、やっぱりね、それが原因でこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなって全部悪い不安にフィードバックするらしいのね。
そうなんです。で、まあ、その子宮がんも、うん、なんか頸がんと体がんというのがあって、まあ、体がんの方だと、なんか糖尿もハイリスクなんて書いてあって、
はいはいはい、
とかって、そう、もう思い当たる節がありすぎて、はい、自分
もしかして、何でもかんでも結びつけちゃいそうになるのね、
思っちゃうんですよね。いや、だからもし仮にこれ、まあまあまあ、この公共の電波のあれでこう喋るのもあれですけど、いや、もしこれ死ぬとしたら何やっとかなくちゃいけないかなとか、そこまで話が飛躍して考えちゃったりとかして、
うん、そうよ、だって私なんかでも最近、まあ、多分これは年齢のせいだと思うんだけど、声なんかでもね、もうお酒の酒焼けもあるんだけど、はい、カラオケ行くとね、やっぱり昔みたいにね、はい、もう一晩中だんだんもう無限大に歌うみたいなことがだんだんやっぱりしんどくなってきて、って言っても歌ってるんですけど、やっぱり喉のね、こう、焼けとか枯れがやっぱ早かったりするのね。
はい。
だとするとね、やっぱりこのお腹のほら、この癌の、あれが、まあ、ぶっちゃけ転移して、喉に来てるんじゃないかとかね、喉頭癌とか咽頭癌みたいなことあるんじゃないかとか。
何かと心配事がやっぱり、
ね、考えちゃうからね。そうかそうか。ということはまだそこまでに、自分がコンテンツをどうこうしようっていうふうなところまでは至らないと。
そうなんですね。もう そういうことを考えるよりも、なんか自分の病ってもう病
な
こと
ばっかり。わかりました、はい、じゃあまあそこはね、ある程度落ち着いてから、ね、はい、いろんな形で、そういうなんていうんですか、まあ、精神状態が落ち着き、また体もある程度病弱と言いましょうか、疾病を抱えながらでも安定してくるってことあるじゃないですか。
そうですね、
私だってこう見えて、はい、やっぱり大きな手術してからこれで4年目になるんで、はい、まだ今年の検査には行ってませんからね、はい、あと執行猶予2年ついてますから私は。ははは、でもこれでクリアすれば、はい、もうそれで大抵は大丈夫かなっていう向きもあるんで、
はい、
だから割なりにこう自分なりにこう調整できるとか、あ、なるほど、こう来るとこう来るかとか、あ、こう冷やすとこうなっちゃうんだなとかっていうのはだいたい見えてくるし、
はい、
で1秒息災じゃないけども、朝はまずその白湯を飲ん で、 でそれからその野菜とか果物みたいなものを入れてからご朝食をいただくと、うそうするとある種の満腹感もあるものだから、食べ過ぎなくていいですよね。
そうですね、それはよく、
そういうこと
ですね、
やっぱりあるでしょ、
はい、
そういうのはやっぱりこの何年かのうちに培われてくるみたいなことはあるので、だから、まあ、西尾さんなんかもね、そういうふうにしてぼちぼちやりながらコンテンツの方も徐々に考えていきましょうか、
はい、
ね、学園部自体はこう楽しんでもらってますか、大丈夫ですか、
もう大丈夫です、
は、はい、ありがたいですね、はい、じゃあ、まあちょっとお時間もないこととて、もっと本当はね、お笑い、最近のお笑い事情とか、西尾ゆり子の喜怒哀楽ついてとうとうなんか伺いたいと思ったんですが、はい、ちょっと時間がなくなってきちゃったんで申し訳ないんですけども、はい、CM に続いてですね、はい、今度はその最近の、まあ、学芸部的なイベント情報とか、またメディア情報等をね、はい、いろいろとご案内させていただきたいと思います。それでは CM でこちら、はい、デザインスタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホーム。
ハグのことなら丸石丸石ハグ丸石ハグ丸石ハグ丸石ハグ。
ガペブそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけどね、また新規のお客様もお見えになったことでねちょっとお騒がせしておりますが具体 FM ですけどもよろしかったらどうぞお付き合いのほどお願いしたいと思います。さあそれではですね本日は特にゲストもございませんことでですね先日のテレビ東京さんはもや様に続いてですね明日3月28日水曜日、9時27分から11時のオンエア予定になっておりますテレビ東京は七スタライブさん等のメディア並びに、4月7日土曜日に迫っておりますアルカス春祭り2012イベント情報についてですね、ご紹介したりさらにそれに絡んで、今回デザイン&イラストレーターの森田信彦氏創作ご協力の楽譜新フライヤーについてご紹介してまいりたいと思います。ということでですね、まず最初はですね今日はまあ本当にあの先日のね、テレビ東京のもやもやサマーズさんをご覧になっていただいてね、お越しになっていただいている方も、まあ、それでお越しになっていただいたのかどうかは別ですけども、ご覧になっていただいたというお話を伺ってですね大変ありがたいなというふうに思ってますけどもね、
はい、
何しろ私のオリジナルデビュー曲の別れた女房が店に来た日、
はい
ね、あれをそのホーム紹介さんの2000万円もするあのオーディオで はい、かけちゃった
かけてて、ね、そうですね、
かけちゃったというね、でもうやっぱりいいオーディオで聞くと、歌もうまく聞こえるじゃないかというふうなこう、ね、お褒めのお言葉をいただいたりなんかしたわけなんですけども、さあそんなこんなでですね、明日の、はい、それに引き続いてのテレビ東京は七スタライブ、7はあの数字の7ですよね、
はい、
そちらで、まあ、インタビューいただきました松田京子さんのーメールはー冒頭でご紹介申し上げましたけどもこちらですね、まあですかこれですね七スタライブね、
はい
はいはいはい、これはまあだから、どんな内容になってますか。
内容、テレビ東京七スタから毎日生放送の七スタライブ、
うん、
メイン MC のパックンマックンのパトリックさんを中心に、
はい、
私たちの生活に密着した街、その街の元気の原点であるそこに住む人そこにあるものその街の知られざる魅力やお得な商品をライブ感たっぷりにお伝えする生活情報番組です、うん、番組 HPHTTP
あ、まあ、そこまではいいですよ。
あ、はい、失礼しました。
はい、まあ、だからそれはホームページはですね、
はい、
多分七スタライブで、検索していただければヒットすると思いますんでご覧になっていただければと思いますけども、はい、これはどういう番組かと言いますと先日のもやもやサマーズさんはまさしく、サマーズさんがねこちらのインファームさんに来てくださってそれでダイレクトに、まあ、楽譜をやってるような感じの、うん、まあ、光景を撮っていただくというふうなことで、
はい、
まあ、その番組が取り上げられたわけなんですけども、
はい、
要するに今回はパックンマックンさんとか兵頭由紀さんが、うん、まあ、出てられるんですけども、
はい、
彼らが来られるわけではなくて、線に取材していただいたものの V をスタジオでご覧になって、
うん
うん、パックンマックンさんとか兵頭由紀さんがそれについて、まあ、コメントを出されるとか、そうなんだみたいなことらしいんですよ、
うんうんうん、
で、スポンサーの方がはい、こちらのテレビ45型19万7800円のあの社長声の高い社長
あ、
ね、はい、ジャパネット高田、
あ、ジャパネットのね、
そうそうそう、なんかディレクターみたいな人がいますね放送作家の方ですかね、
あれれれれ、
ね、よくやっぱりよくご存知です ね、
そうですね、
ジャパネット高田、
はい、
で提供でお送りしている番組で、
はい、
だからそういう意味で言うとその
3つ、あ、だから通販
のそういうのそう
そういうことですか、
だからスタジオの中でそういうものをこう商品を提供したりとかご案内しながら、地域に根ざした形での情報も、アナウンスしていくと、
はい、
で、まあ、その3月28日水曜日明日は学芸大学ぶらり特集というふうなことらしいんですよね、うん、
はい、
うん、だからまあそういった形でちょっと朝一の番組なんで、リアルタイムにご覧になれる方は少ないかも分かりませんけども、まあ、実際に、まあ、ご覧になっていただければね楽しい内容になっていると思いますんで、またパックンマックンさん兵頭由紀さんがねどんなコメントを出されるかみたいなことにも興味と関心ございますし実際にそうなんですよ 兵藤さんは私前にも申し上げたんですけども、はい、ずいぶん以前ですけどデビュー以前ですね、
はい、
あの天才たけしの天才たけしの元気が出るテレビ、
テレビですね、はいはい、
あれに、うん、あのオーディション受けたことがありまして、
はい、
でそれ受かって、葛飾区は水元公園っていうところで、
あ、はい、ありますね、
ロケがあったんですよ、
うんうんうんうん、
でその時に私あのタモリさんの笑っていいと思うにもその格好で出たことあるんですけども、はい、あのフルーツの化身とかって言って、フルーツパラダイスっていうアルバムを、まあ、あのセールスプロモーション中だったもんですから、うん、体にもういちごだの、そのバナナだのいっぱいそのフルーツの、うん、そういうのをつけて、うん、あのフルーツのなんかこう化身みたいにして、
はい、
でその仮装して仮装してそのイベントに参加したんですよ、
はい、
で要するにその水元公園の中でいろんなその仮装してる人たちを見つけて歩くみたいな、
う
ん、
あ、はいはいはい、
でそれが兵藤さんと、うん、あのなんだっけな、ヒップホップ、ヒップホップじゃなくてなんだっけな、うん、コント赤信号さんと同じ時代の人で、
はい、
そのヒップアップさんの、
はいはいはい、
島崎さんだったかな、
はいはいはい、
その人たちと一緒にその番組 で、
うんうん、
で これなんだこれなんだみたいな感じ で、うん、俺はほらあくまでもフルーツの化身だから、はい、動かないわけ、これじっとしてるわけ、
あ、じっとしてるんですね、
そうそう、うん、で兵藤さんがその、うん、なんとかあの指差し棒みたいなの持ってきて、うん、こいつこうやってじっと黙って、はい、こうフルーツ加えてこれ立ってるみたいな、でその写真が、うん、今日は持ってこなかったんだけど、あ、まあ、ホームページにありますんで、うん、まあ、ご覧になっていただければと思いますけど、そんな兵藤さんと久しぶりの何十年間ぶりの絡み、
はい、あ、そういうことなんですね、
非常にだからあれ兵藤さんに、うん、もうこれディレクターの人にお写真渡してあるんで、
はい、
兵藤さんの時のようにその写真が本番で逆にどんな風にいじられたりとか使われたりするのかっていう部分で、まあ、ちょっと楽しみにしてる部分もあるんですけどね、
はい、
その写真が出てきたら面白いじゃないですか、
いや、そうですよ、
何十年前かな、あ、この人、はい、あ、この人が今こんなになっちゃった、
ま、
ここフルーツだったのに今3万なってるみたいな。これおかしいよな、
うん、それかなりおかしいね、
そうそうそう、まあそんなことなんで、ナナスタライブさんの方どうぞね、お楽しみにしていただければなというふうに思います、
はい、
さあ続いてはですね、アルカス、春祭りですね、これはまあこちら、これはどんな内容になってますか、
はい、こちらはどこをあれすればいいですか、
表紙でご紹介したいと
思います、はい、学大 FM がやってくる、
うん、
ネオエイジ自由放送局、
はい、
当日生放送&ネット配信、
はい、
メインパーソナリティ同期を見つかっこキーボー、
はい、
はい、これがかなりデカデカと載っておりますね、
はい、これはまあその中にある通りなんですけども、
はい、
4月7日土曜日にですね、屋台とかワゴンが、まあ、出てですね、はい、賑やかにお送りされるということなんですよね、
はい、
で8日の日は8日の日で、まあ、あの日の出橋方面へ沿って、まあ、出展される模様なんですが、7日の日のみでですね、ガブダイ FM は、はい、出展しまして、こちらのイベント、そのイベントの内容は紙芝居があったりですね、
はい、
踊るマジシャンミスター TK さん、また紙芝居のつなぎっていうか、まあ、紙芝居の演技があって、
はい、
グランジュデさんっていうのはなんかね、鉄筋だか木琴みたいなことの演奏だったと思うんですね、
はいはいはい、
で紙芝居のおじさんで、またこれはシャーマンズ・ザ・ストーン・サン・アコースティックといって、こちらはまあ生演奏ですね、で続いて3時から3時半の枠でサンママンとタコマルの海物語ということで、
はい、
バイオリンの坂本氏と私で、
はい、
噂の中目黒の夜を歌わせていただこうかなと、
はい、
もうご当地ソング目白押しですからね、
目白押しですね、
もう目黒川墓場でしょ、
はい、
中目黒の夜でしょ、
はい、
恋の街楽大でしょ、
はい、
これはもうそれでサンマの格好して歌うわけですからこんなコンセプトに合致したものはないでしょ、
いや本当ですね、
季節は違いますけどね、
まあまあまあまあまあ、それはね、
はい、でまあグランジュデさんっていうね、グランジュデさんが、あ、グランジュデさんも2回やるんだな、
はい、
でそれの、まあ、イベントの仕切りを学大 FM でやらさせていただくというふうなことなんですね、
はい、
でそれは4月7日で雨天中止なんですけども、一応11時から5時の予定でございますんで、
はい、
お時間とご都合に合わせてですね、中目黒あのアトラスタワーの真下、
はい、
ね、アルカス桜祭り、2012、実施される予定でございますので、どんどんとお出かけになっていただければなというふうに思いますね。これはこんな立派なポスターも、
まあ、すごいですよ ね、 ね、
できておりますんで、
はい、
ね、あのホームページご覧になって中目アルカスで検索していただければ、たくさんの情報が出てくると思いますんでね、
はい、
ご確認いただければと思います。またそれにあたってですね、今学F のこういったチラシ フライヤーですね、はい、これを、まあ、あ、当日に配布しようじゃないかということで、うんうんうん、今500部制作されておりまして、はい、表がその 87.0 メガヘルツカラーですよね、うん、それで、まあ、その学大 FM がインファームで、毎週火曜日 87.0 メガヘルツでお送りされてますよといった形で、さ、あの本格的なサイズはこの A4 になります。 A4 の裏表2枚折りですね、はいはい、になりますんでね、そちらが、まあ、配布されるということで、このチラシを持ってきていただくと6月までマスターのご好意で、はい、6月まで、10% 割引ということになっておりますん で、
いいですね、
まあ、そういったお得な情報も込み込みで、はい、配布されるということなんでね、どうぞそちらの方、チラシの方ですね、チラシフライヤーね、お楽しみにご覧になっていただくとか、ご利用いただければなというふうに思いますね。
はい、
はい、今そんなこんなで、特になんか気になったところとか、なんか情報ありますか？
いや、特別
ないですか。これ西尾さんの写真が、ね、あんまりいいのなかったのよ。
あら、
それでほら、他にこう出てた人たちがね、やっぱりそういう人たちの写真はやっぱりどうしてもフィーチャリングしたかったんで、そうなっちゃったんですけども、はい、ただあなたのお名前はここのパーソナリティのところにちゃんとクレジットされてますからね。
ありがとうございます。
はい、そんなことで、まあ、フライヤーの方もですね、お楽しみにしていただければなというふうに思いますね、
はい、
さあ、そんなこんなで、まあ、今日は時間もねございませんこととて、まあ、ご情報的には森田信彦氏制作のね、新フライヤーにとどめを刺すということなんですけども、そんな学園風的には、先日のもやもやサマーズさんでもね、話題にしていただきました恐怖の名物インタビューコーナーをですね、させていただきまして、そろそろ番組の方もお開きにしたいと思いますんですけども、
はい、
さあ、それではね、お客様も、まあ、取り込み中と言いましょうか、なかなかお食事でお忙しいと思いますけども、いやいや、あの長いのはそっちじゃないのでありますから、そっちの方を使ってください。はい、どうぞ。さあ、そこで今日のですね、学F名物、恐怖のインタビューのコーナーは、お店の入店状況に応じましてですね、申し上げますのは、AKB48、ね、卒業を表明した前田敦子さんの卒業のみならず、世間的にも卒業シーズンということでですね、あなたの卒業の印象や思い出についてお聞かせいただきたいと思うんですけども、お客様ね、どうぞ番組についてご協力いただきたいと思います。まずそちらのね、もやもやサマーズについて詳しく、ね、コメントをいただきました。そちらの、
じゃあ、こちらの、
はい。はい、お名前から伺って、はい、
お名前お願いします。
ゴンベイです。
ゴンベイさん、鼻つまみゴンベイですか？なんでそんな、声の音色を変えなきゃいけないんですか？
さんまさんには言うとお世話になりました。
こちらこそ。
私、歌の弟子でございまして、
ああ松山千春とか歌いましたね、
はい、歌いましたね、
はい、久しんでまたやりましょうか、
また一つご指導、
いや、そんな、いや、もういくらかください、まあ冗談抜きして、
さんま一泊送ります
ので、ありがとうございます、はい、この前のもやもやさまずどんな印象でしたか？
びっくりしました、びっくりしました、急に
言
いまして、
あ、そうですか、はい、
で、なんつうんですか、
歌が良かったでしょ、別れた女房が店に来た日、
良かったですね、こう、なんつうんですか、何百万、何百万のかかる、その
2000万、
2000万、
はい、
2000万のもので聞くと、もっといいですね、
もっといいです、まあ、あそこでもっとって言えてくれるところが嬉しいね、
生で聞くのは、すごい上手だな、うまいなと思ってたん
で、さらにいいでしょ、
さらに、
そうなんですよ。
もうね、来年の紅白歌合戦で
頑張りたいと思いますんで、いやいや、もうぜひ頑張りますんで、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。今日はまあちょっとね、さんまじゃないんですけども、まあまあこんな格好で恐縮ですけども、さあ、そこで質問ですけども、はい、卒業についての何か印象や思い出がありましたら伺ってるんですけども、いかがでしょうか？
私、男子校でね、
はは
まあ卒業式。
はい。
いろいろとお世話になった先生、
はい、
もう何十年前ですよ、もう40年近いですけどね、
はい、
お世話になった先生、怒られた先生、
うん、
卒業式には、畳んでやろうかとかね、
なんかそういうのありますよね、
ありましたよね、昔
なんか異種返しでね、お礼参りみたいな、そうそうそう、
ただ実際卒業式になりますとね、やっぱりそういう先生でもやっぱりこうなんていうのかな、本当にお世話になりました
という、そういう素直な気持ちになれるもんですかね、
なるんですよ、
ああやっぱりね、
やっぱりそういう先生に限って、卒業おめでとうと、
はい、
いうようなことを、言っていただいて、
はい、うん、ありがとうございます。どこにでもあるありきたりの情報、ありがとうございます。はい、まあ、でもそういった思い出はやっぱり素直なストレートなね、
そうですよ
っていうことですよね。 それが卒業式の思い出だということでね。はい、はい、じゃあ本名なんておっしゃいましたっけ。
それはちょっと
あくまでも言わないのね。じゃあそちらの
前回クレームつきました
ね。あ、そうでしたっけ、はい、じゃあそちらの方。
はい、はい、どうぞ
よろしいんですか。どうぞ、お名前だけ
お名前をお願いします。
はい、
マイク、ジョニーです。
マイク取るのかそれいいとか言ってて、どうですか、卒業の思い出なんかどうですか。
卒業ですか、
はい、
あんまりやっぱりないです
ね。ないですか。
はい、
今日はどういった関係でお越しになってらっしゃるんですか。
今日は仕事の関係。
仕事の関係で、はい、あ、ということは上司とか部下とかっていうんじゃなくて、
半分そんな感じです。
あ、そうですか、水商売。あ、何商売何商売。あ、水商売なんですか。あ、なるほどね。はい、はい、はい、まあ、特にじゃございませんでしたら大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
まあ、じゃあどんどん行きましょう。はい、そちらのカウンターの方いかがですか。
お食事中に。
あ、そうですか。
失礼いたしました、はい、ごめんなさいね。
はい、じゃあそちらの、
じゃあ大ボスに。はい、お名前をどうぞ。
マリンズ総長春吉。
はい、
卒業、お噂の大噂のですね。
はい、卒業について伺ってください。
卒業については中学校の時に中ランを着てボンタン履いて出て、その出たらなんか連行されました。
な、連行っていうのは。
いや、わかんないけど、はい、おまわりさんに連行されちゃいました。
は
い、
警察特報情報だね、それね。
はい。それ卒業の思い出忘れです。
よく社会復帰できましたね、それで。
あ、なんとか。
なんとか。
なんとかできました。
今年のマリーンズはどうですか。どうにかなりそうですか。
あ、藤岡君に大期待してます。
A クラスぐらいいけそうですか。
あ、まあ、3位目指して一生懸命応援します。
そうですか。特に何かありましたらメッセージ伺っておくんですか。あ、もうしばらく来れないでしょ。
うん、しばらく来れないし、じゃあ、マリンズを学大 FM もファイティンって言ってください。
はい、言ってくださいってあんたが言うのよ。
よろりんこってやつですか。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。そんなこんなでね、はい、いつもながらのぐだぐだ恐怖のインタビューのコーナーでした。どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
でお送りしてまいりました。本日3月27日火曜日第408回は 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、西尾さん的にいかが。
はい、なんとか無事終了してよかったです
ね、はい、そういった意味で言うと、まあ、いろいろお話もできたんで、
はい、
何か一つでもね、
そうですね、
せっかく頑張ってるわけだし、
はい、
まあ、それはお互いほら病気持ちっていうのはね、この年になるといろいろ出てくれ、くれば、
はい、
まあ、長く生きてればいろんなことあるわけなんで、
はい、
そういうのをまあ一つでも二つでも楽しむみたいなね、
そうですね、
頑張っていきたいよね。
頑張っていきたいと思ってます。
まえちゃんのね、
はい、
お子さんもまた生まれるし、
そうですね、
ね、
はい、
はい、いろんな部分で頑張ってまいりましょう。
はい、
だからちょっと落語のこともちょっと真剣に考えてみてね。
そうですね、
ちょっとまたそれあれが進展があったら、
はい、
こちらの方にもお聞かせいただければ、
はい、
またそれはそれとしてサジェッションを出しますんで、
はい、
なんかどんどんやっていきましょうよ。
はい、
でそれはそうと4月7日、
はい、
土曜日ね、
あ4月、
まあ、なかなか大変だと思うけど、
まあ、
もしご都合が合うようでしたら
体調と、ね、
相談しながら、
はい
はい、まあ、そんなことで、はい、一応ね、恵美女さんという方がね、
はい、
お出かけになっていただけることにはなってるんですけども、
あ、そう
なん
です、
まあ、でも、
私の代わりをやってくださった方ですね。
そうそうそうそうそうそう、
じゃあお礼しなきゃね、
うん、だから、まあ、そういった意味で言うとね、
はい、
今からでもね、もし、はい、遊びに来られる方はどんどんとね、そちらのアルカス桜祭り2012の方どんどんとお出かけになっていただければと思いますけどね、
はい、
レギュラーのだからサブパワーの方が一人もいないのよ。
あら、まあ、
カラフルバードで全部取られちゃうものだから。
なんですかそれ。
カラフルバードってほらユニットで、全部ほとんどうちのサブパワーのお嬢ちゃんたちが、
はい、
あのユニットにみんな参加してるもんだから、うちと被っちゃうと、うちと被っちゃうとうちに全部来れるかそっちに全部来ないかどっちかなんで。
そういうことなんですね。
そう
なんです。私頑張らないとね、
はい、
なんとかします、
まあ、はい、でも明日のね、そのテレ東の放送が、うん、なっちゃんが映ってるかどうかがね、それはちょっと楽しみだったりするんですけども、
はい、
まあまあそんなこんなでね、一応でも来週の放送はね、来週の放送としてアナウンスさせていただきますけども、次週4月3日火曜日は第1週目サブパーソナリティ、そんな阿久津香織さんと、ゲストには4月7日土曜日アルカス春祭り2012年主催の関係者幹部の方をお招きしてね、多分そちらの新高堂書店の梅田さんあたりがお越しになっていただけるんじゃないかと思いますけどね、イベントの詳細を詳しく伺ってまいりたいと思います、はい、さあ引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、せっかく、ご常連のね、準レギュラーの大山さんもお越しになっていただいたんですけども、お時間いっぱいということでですね、最後のじゃあ決めのねセリフだけ、お願いしてですね、西尾さんにはアナウンスの方一つよろしくお願いしましょうか。さあそれではですね、番組の方締めてまいりますんで、こちらあのね、またちょっとコーナーでだいぶあのオセロ状態なんで、こっちのコーナーとこっちのコーナーでだいぶ飛びますけども、私がそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、来週というコールでね、お開きにしたいと思いますんで、サマーズの皆さんも一緒にご唱和いただいた、ナンバーでございますんで、ナンバーと言いましょうか、セリフでございますんで、皆様サマーズになったようなつもりでですね、ご一緒に元気にご唱和いただければと思います。よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。ハルさんと、はい、ヨロリンコどうもありがとう。マリンズも頑張れよ。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。